徳重正時議員、有害鳥獣対策について。問い、昨年度、佐木島の3地区をモデル農園とした集落ぐるみで取り組んだ有害鳥獣対策と成果は。答え、餌付けとならない果樹園の剪定方法や有効な柵の設置方法など、地域ぐるみで取り組み、被害が軽減できたことを、イノシシ被害対策出読本として作成された。引き続き被害対策を実践中である。問い、大和町を選定した理由と取り組み方策は。答え、水稲地帯で最も農作物被害額が大きく、取り組み意欲が最も高かったことによる。また佐木島での取り組み方策を生かし、2番目の成功事例を目指す。問い、有効な対策例は。答え、集落の餌バカを防ぎ、山際の見通しを良くし、出没しにくくする環境の改善、効果的な柵の設置と管理による侵入防止、集落ぐるみで捕獲する取り組みを総合的に行うことによる個体数の適切な管理が被害の軽減につながる。指定管理者民間委託制度の推進。問い、新たな指定管理者制度の導入予定施設は。答え、今後5年間に導入を検討する施設は市営住宅の予定である。問い、指定管理者の指定方法を非公募から公募の方向へ。答え、現在全15施設のうち非公募は10施設ある。導入方針では公募が原則であるが、施設の性格、設置目的、業務の特殊性や専門性等の理由がある場合、非公募としている。今後も引き続き検討の上判断する。問い、民間委託制度について分かりにくい随意契約を見直し、障害者自立支援施設との契約を増やすべきでは。答え、平成18年度から障害者の就労促進を目的に官公需の拡充に取り組んでおり、各施設で対応可能なものから優先的に随意契約を推進し、障害者の自立支援に取り組む。またシルバー人材センターへの発注については、高齢者の就業機会の増大と生きがいの充実との観点から発注している。業務内容と経済性から確実な事業運営を進めるために、ふさわしい発注先の選定を検討する。元英治議員、空港の活用について。問い、本市の喫緊の課題は、どこで事業費を抑え、どこで収入を上げていくかということである。そこで収入を上げる手段として、空港を活用することが重要と考えるが、これまでの関係機関との協議内容はどうか。また、昨年6月議会で、ふるさと夢基金を活用して空港に大型遊具、アスレチック等を作ってはどうかと提案したが、その後活用方法についてどのようになっているのか。答え、広島空港及び周辺施設は本市の重要な観光資源と認識しており、国土交通省広島空港事務所や広島県はもとより、周辺市町や一般財団法人中央森林公園などの関係団体と連携し、にぎわいづくりなどに取り組んでいる。ふるさと夢基金の活用については、寄付していただいた方々の意向を踏まえ、ふるさと三原の輝く未来の実現に向けた事業を検討していく。問い、他市には真似できない街づくりをする時期に来ていると考えているが、市長は空港活用並びに ふるさと夢基金の活用方法についてどのように考えているのか。答え、広島空港の活用を例に挙げ、本市におけるふるさと納税の活用についての意見をいただいた。広島空港とその周辺エリアは、本市のみならず、広島県の発展に非常に重要な役割を担うものであると考えている。市長就任後も、関係機関と協議連携を図りながら、施設の利用促進を図っているところだ。しかしながら、広島空港及び周辺地域については、本市が所有もしくは管理する施設ではないため、関係機関の理解と協力が必要となっている。施設のさらなる有効活用について、引き続き関係機関に対し働きかけを行っていくものである。ふるさと夢基金の活用については、提案の内容も参考とし、広島空港及び周辺施設を含めた本市の観光資源等を最大限活用した特色ある事業を検討していく。写真は広島空港に隣接する中央森林公園の様子です。正田洋一議員、地域活性化としての空き家対策。問い、空き家対策の促進に関する特別措置法が施行された。この法律では、倒壊の危険性がある空き家の対処及び活用について定めているが、本市ではどのような方法で進めるか。また、固定資産税の特例解除、値上げの時期について聞く。答え、5月26日に全面施行されたが、本年度は基本計画において適切な措置について定める。固定資産税の特例解除については、広島県及び関係部署と連携し、来年度以降実施する。問い、空き家を資産と捉え、土地や家屋の流動化を推進し、人口増の機会にしたいと考える。地域活性化においては、攻めの施策だと思うがどうか。答え、空き家を撤去した後の土地を含め、空き家活用を促進することは、地域活性化につながるとの認識をしている。本年度、本市、県立広島大学、商工団体で構成する三原地域連携推進協議会で、空き家の状況、及び課題を明らかにし、活用促進対策を検討する。問い、民間事業者との連携について聞く。答え、19年に広島県宅地建物取引業協会と三原市空き家バンクの相談に関する協定書を締結しているが、新たな連携方法も検討する。歴史、文化、アーカイブ、映像記録の提案。問い、築城450年事業を控え、市民に歴史、文化への高まりを感じる。歴史、文化は郷土の誇りであり、残していきたい一方、人口減少、高齢化で亡くなる文化や祭りもある。これらを映像で残していきたいという提案をしたい。目的は、保存のほかに観光客の誘引の素材としての意義である。例えば、今年の新明治で復活しただるま行列は一枚の写真からである。また、歴史、文化のほかに公園の素材も保存、記録、公開していきたいがどうか。答え、貴重な文化財、郷土芸能などを残すことは重要であり、実施していきたい。講演会等の映像は、著作権等の調整は必要だが、ホームページ、Facebook などの媒体も活用して、情報発信に努める。写真は、復活した新明市のだるま行列の様子です。 遠藤志保議員、事業レビューについて。問い、今年度の事業レビューについて。1、市民ニーズを的確に捉えることがますます重要になっており、事業レビューへの市民の参加は不可欠。レビューでの質問者や仕分け人、判定人として市民参加を考えているか。2、昨年度の事業レビューの結果から実際に反映されるまでの間に、どのような形でその判断の責任を説明してこられたか。3、事業レビューにあたっては、事業の概要がわかる事業シートが基礎的な資料となる。事業シートの改善が必要と考えるがどうか。4、より効果のある事業をより効率よく実施できるよう、職員研修が必要ではないか。答え、現在、まちづくり戦略検討会議で制度改善を検討している。1、市民判定人方式を中心に、まちづくり戦略検討会議において議論を進める。2、昨年度の事業レビューは公開で開催し、当日の動画配信も行った。また、点検結果の速報を早期に市ホームページに掲載。本年2月に事業レビューの結果を反映した市の事務事業改善方針を公表した。今年度も適時適切に説明責任をより丁寧に果たすよう努める。3、事業シートは必要な様式の改善を行う。4、昨年度職員に対して事業レビューの説明会を開催し、取り組みの内容や目的の共有を行った。本年度も職員向けの研修を実施予定。問い、今年度はコスト削減を重視と受け止めている。事業を終える場合、特に丁寧なコミュニケーションが必要。レビューの場での市民の意思表示や議会での審議など、二重三重のチェックが必要。市民参加について再度問う。事業レビューは市民にとっては納めた税金の使われ方を理解する機会。市民へより充実した情報提供を行い、信頼関係を築けるよう事業シートの改善を求める。答え、市民により市政に関心を持っていただく機会として有効であることを戦略検討会議でも共有し、議論してもらう。事業レビューは、市民にとって税金の使われ方を理解する機会である点を踏まえ、説明資料を工夫する。多摩慶三議員、改正鳥獣保護法について。問い、猟友会捕獲犯の減少が見られ、高齢化に伴い、範囲に対する負担が増大している。どのように守り、支え、共同していくのか。県知事許可による認定業者の捕獲への参加と、20歳から18歳への免許取得年齢の拡大についての取り組みはどうか。答え、捕獲範囲の平均年齢は、平成26年度には 65.3 歳と、年を追うごとに平均年齢が上昇しているのが現状である。今年度から狩猟免許の更新手続きが県から直接本人に通知等を行われることとなり、更新の妨げになると危惧されるため、手続きに慣れるまでの間、市として更新書類の作成等のサポートを行っていく。国や県から認定を受ける認定鳥獣捕獲等事業者が地域の特性や地理的条件を把握していることが大切であり、そのような事業者を認定するよう県などに働きかけを行っていく。罠猟免許の取得が20歳から18歳に引き下げられたことについては、猟友会等関係団体と連携し、 新たに対象となられた方々に市のホームページ等を通じ広く周知を図っていく。問い、これまでに設置・補助した箱罠は何基あり、そのうち現在稼働している数はいくつあるか、また回収されず放置されたままのくくり罠の現状はどうか。答え、17年度から26年度まで191基が購入されている。現在稼働している数はつかみきれておらず、今年度調査することとしている。放置されたくくり罠があることは聞いている。ずさんな管理とならないよう適切な指導をしている。問い、捕獲した鳥獣は焼却処分されている。ジビエの有効利用として、神明市、さつき祭りなどのイベント会場で市民の皆さんに提供し、本市の地方創生につなげる活用をしてはどうか。答え、イノシシ肉などを活用するためには、食品衛生法を遵守する施設で加工されたものを利用しなければならないなど課題はあるが、神明市などのイベントの関係団体に獅子鍋などジビエ料理を振る舞う取り組みを働きかけていきたい。写真は組み立て完成後の箱罠です。
平成26年度政務活動費の執行報告。政務活動費は地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究、その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会の会派に交付されているものです。平成26年度、各会派に交付された政務活動費は次の通りです。政務活動費。支出項目の説明。資料作成費。会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費。資料購入費。会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費。研修会議費。研修会の講師謝礼、会議のための費用、研修会の参加負担金、活動旅費、調査研究及び養成・陳情活動のための旅費、事務費、備品購入費、通信費、文具費、消耗品費など。表、会派、総司会、5人。平本英治、伊藤克也、末則明、田村博、荒井静彦。項目、政務活動費交付額150万円。資料作成費ゼロ。資料購入費8万5千円。研修会議費ゼロ。活動旅費125万3190円。事務費3万3633円。支出合計137万1823円。返還額12万8177円。執行率 91.5%。返還額とは、政務活動費交付額から支出合計を引いたものです。公明党3人、萩由美子、小玉慶三、小西正人。政務活動費交付額90万円、資料作成費ゼロ、資料購入費5万8968円、研修会議費8万600円、活動旅費37万8370円、事務費2656円、支出合計52万594円、返還額 37万9406円、執行率 57.8%、 市民連合5人、亀山博道、高木武子、中重信夫、中村義雄、文野辰巳。政務活動費交付額150万円、資料作成費0、資料購入費11448円、研修会議費19万円、活動旅費120万1450円、事務費34779円、支出合計1437677円、返還額62323円、執行率 95.8%、 市政会6人、正田洋一、岡富夫、谷杉義孝、岡本淳翔、梅本秀明、二の岡則之。政務活動費交付額200万円、資料作成費0、資料購入費0、研修会議費7万円、活動旅費189万9740円、事務費1594円、支出合計198万334円、返還額19666円、執行率 99%。 新生クラブ1、3人、新本明、松浦義和、七川義明。政務活動費交付額90万円、資料作成費3504円、資料購入費38117円、研修会議費3万円、活動旅費646050円、事務費145094円、支出合計862765円、返還額37235円、執行率 95.9%。新生クラブ2、3人、徳重正時、正平智春、力田中七。政務活動費交付額90万円、資料作成費864円、資料購入費4万円、研修会議費3万円、活動旅費646050円、事務費81471円、支出合計798385円、返還額101615円、執行率 88.7%。 ゼゼヒヒの会1人、安藤志保。政務活動費交付額30万円、資料作成費0、資料購入費0、研修会議費105000円、活動旅費43160円、事務費0、支出合計148160円、返還額151840円、執行率 49.4%。日本共産党1人、寺田元子。政務活動費交付額30万円、資料作成費195080円、資料購入費81385円、研修会議費0、活動旅費4940円、事務費18167円、支出合計299572円、返還額 428円、執行率 99.9%。 表終わり。一人当たり月額25,000円を会派に交付しています。市政会は年度当初7名で210万円の交付額でしたが、11月の1名欠員に伴い4ヶ月分、12月から3月分の10万円を返還し、200万円の交付額となっています。